私は日本国という、非常に素晴らしい国に住みましてね、随分80年近く生きてるんですけど、こういうことっていうか、医者が病人を見ないという日本の医者に会ったことは初めてですね。会ったっていうか、そういうものが出てきたっていうのは、やっぱりこれは日本国が戦争に負けてっていうか、戦争が終わって70年経ってダメになってきたんでしょうね。日本のお医者さんはみんな立派でした。例えばどんな具合でも、具合が悪いっつって病院に行ってですね、あなたは帰れなんて言われたことはありませんですね。どんな時でも一生懸命見てくれました。それで、あるいはそのもちろん、伝染しない病気の時もありますが、伝染する病気の時もあるんですね。それでも一生懸命看護婦さんと一緒に見てくれて、それで応急手当をして、救急車を呼んでくれる時は呼んでくれる、大きな病院を紹介してくる時は紹介してくれる。何しろ日本のお医者さんは親身でしたよ。常に親身でした。ところが今度コロナになってどうしたんですかね。結論は金が欲しいってダダをこねてるらしいんですけどね。その金が欲しいと言ってダダをこねてるというのは、私なんかはテレビなんかにも出てるし、割合とそういう道の人にも会うんで、そういう情報が、武田先生実はこういうことなんですよという形で情報が入ってくるんですけど、普通の人はちょっと信じられないでしょうね。コロナで病院が引き受けないと。この前はなんか100箇所以上の病院が断って、そして8時間待たされたと。もう呼吸が苦しくてはぁはぁはぁはぁ言ってる患者さんを横に置いて、必死になって保健所が病院を探してもどこも引き受けてくれないと。これはどういうことかというと、簡単でですね、ベッド数は十分にあるんですよ。ベッド数はだいたいですね、欧米の普通の国ですね、イギリス、フランス、ドイツ、その他イタリア、スペイン、ポルトガル、そこら辺までになると少し日本へ落ちるんですが、それでも大体そういった国の平均に比べて4倍ぐらいのベッドがあるんです。このベッドっていうのは、医者がいて看護婦さんがいて、酸素呼吸をして応急手当をして寝せとくことができるような施設っていうのですよ。これでいいんですからね、コロナの場合それでいいんですから。だからそこで、ちゃんと病室に寝せとくということができる病床はベッドですね、ベッドは約4倍あるんですよ。そして感染者数が日本の、ヨーロッパはだいたい日本の30倍、つまりヨーロッパは日本は30分の1なんですね。ですから、そういう装置を持って医者がいて看護師さんがいるという環境が整っているところが4倍で、それで患者数が一応30分の1ですから、比率から言うとですね、日本は欧米の120倍の余力を持ってるわけですね。そして今やもうヨーロッパはピークを過ぎましたけれども、それでもピークの時でもですね、医療崩壊が起きる、ベッドが足りなくなると言われていながら、ついにそういうことにならずに切り抜けたわけですよ。ところが日本はですね、現実に今8時間患者を待たせたり、100近くの病院が断ったりしてるんですね。これはなぜかって言ったら、金をくれないからっつってダダこねてるっていうのが、私なんかに入ってくる情報なんですね。ベッド数はあると。だけども、まず今度のコロナをそんな感染力が強いわけじゃないんで、なんで感染力が強くないかって、もう実績で分かりますからね。自粛してようがマスクしてようがね、何しろ 99% の人が感染しなかったわけですから、1年間で 99.5% の人が感染しなかったんですからね。これは事実なんですから、予測じゃないんですから、事実なんですから。だから感染力は強くないんですよ。それはもう強いとか弱いとか言ったって、実績で強い弱いは決まっちゃうわけです。予測の時には分かんないですけどね。だから十分に5類でいいんですよ。だから別に5類に指定し直したって、また2類に指定したっていいんですからね。そんなのはすぐ変えられるんですから。まずとりあえず5類に指定して、それでベッドを開ければいいんですよ。じゃあ5類に指定するのを嫌がってる医師会は、なんで嫌がってるかって言ったら、表向きはね、コロナに感染するのが嫌だと言ってるんです。コロナに感染するのが嫌だ。 ね、風評被害にあって、あそこの病院にはコロナの患者さんがいるってみんなが行かないからって言うんですよ。これはまあマスコミが、マスコミだって NHK が作り出した社会的制裁みたいなもんでね、あのリンチですよ、村八分っていうか、それを恐れて自分の収入が減ると思って医者が引き受けないということと、もう一つは、じゃあそれだけ危険をあれして引き受けんだから金をよこせと言ってるって、これはね、実はあのコロナが始まった時に、あるお医者さんが、感染症関係のお医者さんが僕に言ったのは、これは揉めるぞと、なぜかって言ったら、施設が足りないんだよと、なんで足りないのかって言ったら、金を出してこなかったから医者が引き受けたがらないはずだって言うんですよ。医者は要するに今医術じゃなくて三術なんですよ。忍術なんで、あの昔は仁、医者は仁なんですね。仁なんかの医者はいませんから、全部金ですよ。まあ 2,3 人はいますけどね、僕の知ってる人で。そういう医者は今辞めたりしてんですよ。この前一人お辞めになったお医者さんに聞いたらね、もう耐えられないって言うんですよ。私は医者でありながら治療をしないなんてことは耐えられない、それが正常でしょうね。それからワクチンをどうしても打たなきゃなんないっていう医者はですね、私は医者の両親から言ってワクチンを打てないって言っておりますからね。そういう医者はもちろんいるんですね。ただ医者はですね、医者っていうのは国の医師免許を持ちですね、いろんな特権もあり、給料もまあ平均して3000万4000万とあってですね、特権階級なんですよ。特権っていうのはですね、何かいざということが国民に起きた時に助けることができるから特権階級なんであって、特権階級なのに、病気がうつるのが嫌だとか、その病気の人が自分の医院に来たら自分の医院に来る患者さんが少なくなって儲けが少なくなるから嫌だなんていうのは医者じゃないと私は思うんですね。それ医者じゃありませんよ、そういうのはね。まあ、僕も教師だったんですが、今でも教師は教師なんですが、それはね、どんな変な若者でも、どんなに凶暴で危なくても、教師は命を懸けて子どもたちを引き受けるんですよ。それは職業上しょうがないんですよ、そんなこと言ったって。警察官は危険を承知で殺人犯を捕らえに行くし、消防士はある程度消死を覚悟、もしくは大きな、例えば御嶽山の噴火なんかでしたら噴火に巻き込まれる可能性あってもやると。もちろんその典型的なの一番偉いのは自衛隊ですよね、軍隊。軍隊は国民の命を守るために自分の命を捧げるわけですから、まあ、これが一番偉いですよね。まあ、間違って考えてる女の人いるんですけど、まあ、男性もそういうのいるんですけど、女の人が多いんですけど、軍隊がいる。いや、軍隊はそれは日露戦争の時もこの前の戦争の時もお母さんとお姉さんの命を助けるために自分が死ぬんだと言ってんですからね。現にそうだったわけですからね。それが軍隊ですから、恩知らずですね。本当に日本人は恩知らずですよ。お医者さんもそうですよ。普段からお金をいただいてる国民が病気になって苦しんだら、それを命を懸けてね、診察されるのが医者っていうもんですよ。それで尊敬されてるんです。いや、今度のことで僕もね、医者に対する尊敬心相当失われましたね。もう相当失われました。日本全体の平均的な医者もね、医者はお医者様って呼ぶ人ないですね。当面医者コロとかそういうの呼んだ方がいいです。医者コロ、医者コロ、お前医者コロ言ったかと、あの医者コロは何て言ってたかっていうぐらい、一回侮辱しないとね、お医者さん分かんないでしょうね。医者コロとは何だって、いやいや、あなた医者って言うけど、患者さんが病気の人が39度寝てあなたのとこ来たってコロナだから嫌だすって追い返したじゃないかと、そんな人が尊敬されると思ってんのって、ベッドが足りない、ベッドが足りないっていう知事さんも頭がおかしいと思いますよ、僕は。知事さんだってね、知事さんっていうのはね、県民の味方なんだから、言っちゃいけないことなんかないんですよ。県民に言っちゃいけないなんてことないんですよ。我が県はベッド数はいくつであるね。患者さんはその100分の1である。だけどもベッドが足りないということになっている。それは、治療できるベッドのある病院がコロナの患者を引き受けないからだ。 理由はお金が足りない、もっとくれと言ってんだ、ちゃんと言わなきゃダメですよ。だって知事の給料を出してんだって県民なんだからね。誰の、だって民主主義っていうのはですね、選挙で選ばれたのが知事なんですよ。選挙で選ぶ人と選ばれる人とどっちが偉いと思います？それは選ぶ人が偉いんですよ。選ぶ人が偉くなければその人が知事を選ぶ権利があるはずがないじゃないですか。だから知事も隠し、大臣も隠し、首相も隠し、全員が隠して私にそっとね、いや武田先生これは金の問題なんですよ、医師会はねもっと金を出すというまで頑張るでしょうねと、まあ、そういうことですね。まあ腹もこのくらいになると腹も立たなくなってくるっていう感じですね。